したら、後半、今の色素変性の話をもう少し詳しくお話ししたいと思います。で、細胞は今度視細胞、光を受け取る細胞ということになります。で、視細胞で、治る治療となるのは何だろうかというと、一番はやっぱり網膜色素変性というふうに思います。で、網膜色素変性はまさに視細胞が徐々に減っていくので光を受け取れなくなって視野が狭くなる、そして視力が低下するという病気ですので、視細胞を補うというのが理にかなった治療になります。で、先ほどの色素上皮の方はもう臨床研究も何回も3回回して、治験とか先進医療とかもう一歩進みそうになってますよっていう話をしましたが、視細胞の方はですね、まだ臨床研究、世界初、人類初の臨床研究が去年の夏からですね、始まったばかりで、まだリバーストランスレーショナルリサーチというこういうサイクル回していませんので、まだまだ色素上皮より一つ、まだ早期であるということです。で、ここでもまたこのスライド出すんですけども、病名だけではなくって、色素変性の中でも、色素変性型、一番の対象ですけども、その中でも当てはまる視細胞の悪い方と色素上皮の悪い方というのがいらっしゃるということです。ですから、色素変性の方は、でもこれは遺伝子診断をしないとわからないんですね。ですから、できたら我々のところに来ていただいて遺伝子診断を受けていただくというのがいいのではないかなと考えています。で、我々色素変性の遺伝子診断、同じ病名でも原因のとなる遺伝子はもう100ぐらいあると言われていまして、その方がどの遺伝子が原因かっていうのを調べるのはもう遺伝子診断しかありません。で、我々それも遺伝子診断もずっとやってきまして、今80の遺伝子を調べておりますけれども、そうですね、遺伝子診断をして、昔はもうやってもやってもほとんど原因の遺伝子わからないことが多かったんですが、ずいぶん努力を重ねて、遺伝子診断をすると半分ぐらいの方が色素変性のですね、半分ぐらいの方がどの遺伝子が原因かというのが分かってくるようになっています。で、遺伝子診断というのは、なんか市販のというか、民間であなたの、病気になる確率見ますみたいな遺伝子診断とか、宣伝がタクシーに乗ってたりしてびっくりするんですが、そんなに簡単にするものではないですし、その意味というものはものすごく難しい解釈がですね、ですからしっかりしたところで、遺伝子診断を行わないといけません。で、我々それをどう考えるのかということでカウンセリングをやっておりますので、もしよろしければ、来ていただいて一度していただいてもいいのかなと思います。で、網膜色素変性に関しましては、加齢黄斑変性と違って治療法が今のところ全くない状況です。ただここのスライドには載せてるんですけども、遺伝子治療とか我々の細胞移植、人工網膜というふうに過去には全くなかった治療が徐々にでき始めています。で、どれもさっき言ったまだ治療となる手前のところではありますが、今までもう全く進行したらどうしようもないと言われてたものが、視細胞が全部なくなっても我々の視細胞移植で少しだけ戻るというような、そんなことは今まで歴史上なかったという、そういう時期にかかっているというふうに思います。で、最初に言ってしまいますと、治療って言えるようになるにはまだやっぱり10年、こちらは10年かかります。先ほどの色素上皮は5年で、徐々にいくつかの施設でできるようになっていくと思いますが、こちらは10年かかるというふうに思っています。で、その間、じゃあ10年かと思って、がっかりして待つだけではないよっていう話も後でしますけれども、治療としてはそれぐらいのスパンであるということを思ってください。で、先ほどの自動車に乗れるぐらいの視力っていうのも将来的には可能だと思ってますが、それはやっぱり20年30年先の話であるというふうに思います。で、視細胞移植、動物実験の話からこれはします。で、マウスでずっとやってきましたけれども、視 次細胞の移植って何かというと、網膜を一旦作ってですね、お皿の中で。で、それを短冊状に、1ミリのもう短冊状にして、それをまた網膜の裏側に移植するという方法になります。で、ここで知っていただきたいのは、これ、絵は見せているんですけれども、知っていただきたいのは、この1ミリの網膜を移植するというのは どれぐらいの効果かというのがスケールとして分かっていただけるかなと思っていまして、網膜は眼球の後ろ側全部にたくさんこう広くあるわけです。で、そこに1ミリの網膜を移植する。で、視野で言いますと、この全体で60度とか70度という表現をされる視野全体ですね、広く見えているわけですが、1ミリの網膜を移植して多分5度とか3度とかですね、3度とか5度っていう、もう本当ピンホールみたいなところが光を感じる、あるいは物の形が分かるというような効果が今想定できる最大の効果となります。で、ただ、色素変性で視野がもう本当になくなってしまった、あるいは1度2度ですという方にとってはですね、3度視野が広がるということだけでも少し、歩きやすくなるとかですね、そういうことはあるのかなというふうに思っています。で、これも同じですね、短冊状に切って本当にわずかのこの部分だけ、眼球がずっと大きくある中のほんの一部が治るということになります。で、またもう一つ動物実験の絵を載せますが、網膜を移植します。この緑の網膜を移植したものですけれども、これは色素変性のモデルマウスといいまして、視細胞が全部なくなっていくというそういうマウスです。で、視細胞がなくなった後に視細胞を移植しますと、ちゃんとこう静着ですね、さっきと同じ静着して、生き残って、ずっとこれが生き残るというのも我々猿でも2年以上観察しております。で、大事なのは色素上皮の場合はもう生き残ればそれで機能するのでいいんですけれども、視細胞の場合は、中枢神経ですので、神経のネットワークですね、つながらないと意味がない、働かないんです。で、ちゃんと、患者さんの網膜とつながるかっていうのが一番のポイントでしたが、それを我々ちゃんとつながるよということを証明しました。で、ここで お伝えしたいのは、動物実験からわかるんですけれども、その患者さん側の網膜ですね、移植される側の網膜の細胞がすごく手を伸ばしてつな、がろうとしているという図です。で、これは何を意味するかというと、ですからこの移植細胞がいかに良い移植細胞であったとしても、患者さん側の網膜がこうやって手を伸ばしてくれないとつながらないのだということです。つまり先ほどと同じで、同じ色素変性といっても、その網膜の状況がどうかによって移植可能な方と、移植しても多分つながらなくて効果が見込めないなという方といらっしゃるということです。ですから非常に吟味して効果が出る方を選んでいくということになります。はい。で、臨床研究、今実はですね、2例を今回やると発表して、夏に2例と言いましたけれども、もうすでに2例が終わっております。ですからこれから組み入れということはないんですけれども、もう参考までに言っておきますと、もう基準としては広くしております。視力低下があるとか、視野狭窄があるとか、そういうことでやっておりますが、実際に移植した方は、もう細胞が、視細胞がほとんどない方ですから、広角、光が分かるか分からないかというぐらいの方に2例、移植させていただいたということになります。あるいは視野がもう本当に狭い方が対象になっています。で、評価項目は視細胞っていうのも増えるものでは決してありませんので、移植した細胞が静着してそこにとどまって網膜が分厚くなりますので、それがもう成功であるというふうに今回の臨床研究は考えております。で、視力が上がるか、その部分の網膜が光を感じるようになるかっていうのは、もう二の次というような、まだ安全性の確認の段階であるということです。で、もちろんそこの移植した部分がちゃんと光の形が分かるようになったのかとかいう検査もいろいろしますけれども、 普通の視力検査では測れないぐらいの視力の方であり、効果もそんなに大きく変わるわけではないので、どうやってそれを判定するか、効果があることはあるんだけど検査で検出できないという問題があるんですね。ですから特殊な検査をたくさんして、どうやって効果を判定するかというのも研究の対象となっています。で、将来的にはですね、今スライドを見える方には、見えない方にも口でご説明しますけれども、網膜っていうのは断面図を我々、外来でずっといつもしょっちゅう見ております。で、そうしますとその人の視細胞がどのぐらい残ってるかっていうのは全部わかるんですね。で、我々その視細胞がどのぐらいの残り方をしていると移植の対象かっていうのを見ております。で、今回は視細胞がほとんどない方だけども、さっき言いましたようにもう亡くなってかなり経って、網膜がもう半根化して硬くなっているような方ですね。そういう方は網膜移植される患者さん側の網膜が手を伸ばしてくれないので、移植してもちょっと難しいだろうなと思ってますから、視細胞がわずかにまだ残っているけど光を感じない、あるいは視細胞がなくなってすぐの部分というところが移植の対象になると思っています。で、ゆくゆくはですね、だけど真ん中の視細胞が残っている方のためにその横に移植して、真ん中の細胞が減っていくのを抑えるという効果もあるんじゃないかなと。まだこれは証明されたわけではないんですけれども、真ん中の細胞を守るというタイプの治療に、これも5年から10年で、変わっていけるんじゃないかなと。もっと早い人にも移植したいというふうには考えております。そういう段階です。ということで、網膜色素変性、繰り返しになりますが、いろんな治療が今トライされつつあるところです。で、遺伝子治療というのは、原因の遺伝子治療はごくごく早期、まだ視細胞が残っていないと、もう遺伝子を入れ込む相手がいなくなっちゃったらもうそれは効かないので、遺伝子の間違いでだんだん消えていこうとしている視細胞がまだ残っている段階の、まだ見えている方ですねには、あと原因の遺伝子が分かれば、その中の100ある遺伝子の中の原因の中のもう5種類ぐらいが今治験といってトライを世界でされておりますので、そういう対象になる可能性があります。で、そうでない、もう少し進んで視細胞がなくなった後でやる治療として細胞の移植、我々の治療がありますが、もっと進んでもう手を伸ばすことができなくなっている状況の網膜の場合は人工網膜であったり、特殊な遺伝子治療のオプトジェネティックスと言いますけど、そういう治療というのを、そういうふうに何でも iPS で治るというわけでもないですし、一つの病名が一つの治療で治るということはありえないわけです。他の病気でも何でもいっぱい治療があるわけで、そのいろんな治療というのが出てくることを、将来的には出てくると思います。で、ゆっくりにする治療というのは実は一番難しくて、こういう遺伝子の病気はもう遺伝子でプログラムされていますので、ゆっくりにする治療よりも先に亡くなってしまった視細胞を補うという治療の方が早くに始まっているという状況です。こちらが見つかりました。すみません。はい。ということで、色素変性の方は先ほど言いましたように、加齢黄斑変性の方は、まず治療をしてください。で、注射の治療ができますよと言われたらもうそれを必ずしてください。で、その上で、もう落ち着いた後で、移植の対象になるかどうかというのを聞いていただくというのは紹介をしていただければいいと思いますが、それ以外の方はもう今の治療をしっかりしてください。で、それに対して網膜色素変性の方は、何度も言いますように遺伝子診断というのが非常に重要になりますので、紹介して来ていただくと良いかなというふうに思います。で、ファックスで、受け付けておりますので、ホームページにも載っておりますので、月曜日火曜日というのが主に色素変性の外来となっています。はい。で、ここからもう少し5分だけ、アイセンターの構造をお話しますと、 最初に言いましたエントランスのフロアですね、そこは今日 の主催者である公益法人ネクストビジョンのフロアなんですけども、研究していたその臨床研究をしている病院に付属しているというそのネクストビジョンが重要でありまして、なぜかというと最初に言いました10年ただ待っているだけなのか、イライラしてと言いますか、もうどうしようもないのかと思って10年過ごす、そういうことではなくて、ぜひその間にできることがいっぱいありますので、生活のためにですね、それをしてほしいと思ってこのフロアをエントランスにメインのフロアに持ってきたわけです。でこれがアイセンターの特徴で普通の病院にはないところです。で治療の及ばない病気で、見えにくいからいろんなことができなくなっていると、それをじゃあ治療もまだまだ先になりますので、今できることは何かというと、いろんな道具を使って見えなくてもできるようにするっていうのは今すごくできる、発達してきています。でそれを案外知られない方がいっぱいいらっしゃって、せっかく現在の力といいますか、ものすごく道具が発達しているのに、もう昔の50年前の生活をしている方がいっぱいいらっしゃるので、それを情報を伝える、そして使い方を学んでいただくというのがあのフロアであります。で例えば iPad、iPhone、これはもう全く見えなくても使えるようにできておりまして、それによってインターネットにつながる、いろんな情報が得られる、あるいはお札を見ることができる、色を見ることができる、そういうことが見るといいますか分かることができるという時代になっています。でまた夜盲を解消するというか、夜よく見えるように、夜盲の方でも見えるような眼鏡も出てきております。でまた指させばですね、 AI のボックスがありまして、メガネにひっつけると指さしたところを看板でも文字でもノートでも読んでくれる、あるいはお札も説明してくれる、あるいは顔の登録してると誰が来たっていうのを言ってくれると、そういうメガネも出てきておりますので、そういうことをご存じなければですね、治療をしないと何もできないと思ってる、誤解されてる方がいっぱいいらっしゃるので、そうじゃないですよっていうのを伝えるところであります。で、こういうのを使いこなせないことがあると思いますが、年配の方でもやる気さえあれば本当どんどんやっていかれます。コンピューター使ったことないっていう人でも iPhone、iPad はもう非常に簡単にできることがありますので、NEXT VISION ではそういう講習会もウェブで今やっておりますから、そういうのを利用してください。そしてまた宣伝になりますが、 IC ワーキングアワードっていうのを今週末にちょうどやります。これ18年と書いてありますが、もう4回でしたかね、やっておりまして、今週末にちょうどワーキングアワーズありますので、ぜひ参加して聞いていただければなと思いますが、これは視覚障害だからできる仕事とかですね、視覚障害でもできる仕事っていうのをアイデアとか実際やってるよっていうのを、皆さんにお知らせするアワードということになります。で、こういう活動をしているネクストビジョン、私神戸アイセンターの一つの特徴であり、世界にも類を見ない非常にユニークな場所だと思ってます。ここを維持するためにぜひ寄付をお願いしたいと思って、まあ、この講習会もこの講演というのも企画したということになりますので、どうぞよろしくお願いします。では以上で、後半の部分の質問に参りたいと思います。
チャットの方もたくさん入ってるんですけど、はい、手を挙げてくださってる方いるので、はい、この方、名前が浜野さんから、
はい、
で、あとチャットの方お願いします。
はい、わかりました。
ミュート解除今求めてますが、できますか？難しいかな。
じゃあ、
ちょっと準備してる間にチャットの方お願いします。
チャットの方、さっきの、喫煙者や飲酒常習者なども対象になりますか、また年齢制限はということで、これはですね、対象になります。別に喫煙してるからダメっていうことはなくて、飲酒ももちろんほどほどのでお願いしたいんですけども、対象になります。で、飲酒で、酔っ払ってこけて眼球打つとかそういうのは困りますので、それはぜひお願いしたいですけども、年齢制限としては、 今回は免疫抑制剤を使う場合は65歳ぐらいまでという形になっておりますので、色素上皮の場合ですね、はい、視細胞は前例、皆さんが免疫抑制剤を軽いですけども飲んでいただくので、一つの目安は65歳ということです。あとそれは臨床研究の場合ですね、はい、で治療になったらまた変わってくると思います。上皮細胞移植は自家の細胞は、これもありがとうございます。自家移植というのはやっぱりベストな方法だなと思ってます。ただ時間と費用の問題がありますので、それを克服して自家移植必ずまたやりたいと思っています。その企画もあります。ただし非常に高くなる可能性はあります、はい、でそれを全部ですね、医療費のこともちょっとお伝えすると、例えば自家移植っていうのはやっぱり贅沢品ということになると思いまして、で今それでバーッと見えるようになったらいいんですけど、そうではない時期に国民の税金である保険をそういうのに全部使うと、数千万の治療を、国民の保険でちょっと希望者だけにするって、それはちょっと私は違うのではないかなと思ってますので、違う形で自家移植というのはあるのかなというふうに思っています。将来的にはもちろん自家移植も安くできるように、山中先生がね、マイ iPS を作るぞという話もされています。そういう仕組みをですね、いずれ作るということも言っておられます。それから5ミリとか10ミリできないのは技術の問題か、大きくできないのはですね、これはですね、手術の問題です。眼球の壁を切って、で網膜も切って網膜の 裏側に入れますので、1ミリの幅で切るのがもうやっとというか、それ以上切りますと眼球がふにゃふにゃになってもう手術ができない、眼球がペシャンとなってしまうわけですね。非常に危険な手術になります。ですから本当は作るのはもう何ミリでもできていきます。今トライしてますが、できていきますが、手術ができないということになります。ですからそれも折りたたんで中で広げるかとかいろいろ考えてますが、非常に危険な手術になるので、今は1ミリのものを何枚か入れるっていうことの方がいいと思っています。でそれからだいぶいっぱい増えたので急いでいきますね。水体ジストロフィー、脳波変性の場合はどうなる、水体ジストロフィーっていうのも対象になってきます。肝体と水体っていう視細胞の2種類、どちらも視細胞ですので対象になってきます。で我々が移植しているのは水体と肝体が混ざってるんですが、肝体がもうほとんどで、黄斑部っていうのは水体だけなので、あと水体ジストロフィーっていうのは、水体だけでできている黄斑部が悪くなっている真ん中の辺ですね。ですので本当は水体だけのものを網膜シートを作りたいわけですが、そこはまだそういうふうにはなってませんので、肝体の混じったものを移植するという形で、視力はだからそんなに出ませんが、黄斑変性も対象になってくると思います。それから安全性の確認の段階で視力の効果がわずかな理由は移植する量が少ないからなのですか。移植する量はそこそこ、シートで入れています。だからその1ミリのところに限っては十分量が入っていますが、シナプス、そのつながりですね、つながりを作るところがそんなにたくさんは全部はつながらないということです。で、解像度といいますが、それがもうびっしり、つながって、全部がつながったら 0. 点いくつってこうだんだん視力が上がっていくわけですが、まだまだそこがつながりませんので視力も上がらないということになります。それから1ミリの移植で中心視野の3度にピタッと当たるものでしょうか。どこに移植するかっていうのは割とコントロール、今回栗本先生もう神の手だなって、本当にテレビで言う神の手はいい加減ですけども、私たちプロから見てかなりうまいなというふうに、やっぱりうまいなと思いました。かなりコントロールして入れることができます。視細胞に限ってはですね。で色素上皮の方はバラバラの細胞ですのでちょっと難しいところはあります。虹彩形成不全という疾患、これは茶色目のところがもともと形成不全ですので、うまくこうできていないということで、黄斑部がそのことによって黄斑部が完成しない、視力が 子どもの時に上がりきらないというものです。で、これは見えてないわけではないと思いますので、それ以上に視力を出すっていうのはなかなか難しいというのが現実上です。はい。それから移植後に眼科する可能性はありますか。これは我々最ももう徹底的に研究してきたところで、これの可能性があったら臨床研究はさせていただけないので、まずないと考えていただいていいと思います。と言ってもゼロということは科学者としてはありえないんですね。どんな可能性もゼロではない。としますと、眼化する可能性もあるかもしれない。ただ眼球はさっきから言ってるように網膜を直接見ておりますので、移植した細胞も全部見てます。ですからちょっとでも眼化数増え出したら、大きくなりだしたらもうすぐに処置ができますので、全身に回るというようなことはまずないということになります。ですので眼科は先にやっていいよって許可が出ているわけですね。それから抗菌への治療や研究なども、抗菌を作るっていうのは抗菌付き、コンタクトレンズって言って、見栄えとかでしたらもうコンタクトレンズでカバーすることができまして、それ以上に光彩を作る必要はないんです。でそれで、視力が悪いわけではないので、さっき言ったように網膜の発達の問題なので、光彩を治療するというよりは網膜の治療が必要ということになります。それから次回移植の方がコストがかかってしまうのは作るところの場所代がものすごく高いというのが一つありまして、自家移植ですと一人の人にその施設を全部使わないといけなくて10ヶ月占有するというような形ですね。でその間に他家移植ですと何百人分も作れるんです。ですからコストというのはもう桁違いに違ってくる。何百何千人分が作れるときに一人分しか作らないということで、コストが何百倍もかかってくるということになります。ですので、一例目やったときは、まあ5000万と言いましたけど、1億ぐらいは全部でかかってますね。はい。それから、中心暗点の患者への治療は行われていますか？はい。で、中心暗点というのは先ほどの錐体ジストロフィーとか、真ん中の視細胞が悪くなっているというのが、中心暗点ですので、まさにそういう病気に対して視細胞移植をするということになります。で、何度も言いますが視力はそんなに上がりませんが、そこの部分の光が戻ったり、形が見えることを期待してはおります。視細胞病の場合はどんなタイミングで受診するのが良いか、我々その色素変性の外来ではスターガルトとか遺伝子による網膜の病気をたくさん見ておりまして、どんな時期でもその時期に応じたアドバイスをしております。ですので治療に結びつかなくても遺伝子診断で確定するとか、あるいはアドバイスをする、進行の予測をお話ししたり、どういう仕事のアドバイスとかですね、どういうふうに考えていったらいいかとかいうのをアドバイスしますので、いつの時期でも来ていただければいいと思います。特に悪くなってしまってからよりも先ほどのネクストビジョンのフロアですね、あそこのケアを充実させていますので、むしろそれは早め早めにそういう道具を使う方がいいです。頑張って自分の目で見るよりはもうしんどくなったらすぐ道具使うという、そういう癖をつけていく方がスムーズにできることを減らさずにいけますので、早いうちに来ていただく方がいいかなと思います。ルテインの摂取は有効でしょうか。遺伝子の病気に関してはもう遺伝子によってコースがほとんど決まっていますので、やっていけないことも全くないですし、やっていいことも逆にそんなにないです。でルテインもいろんな今飲んでおられる薬も全部ビタミン剤と同様ですので、効果としてはわからないということが、わからないというかですね、ビタミン A なんかで研究がありまして、何年も飲むと 1% か 2% ゆっくりになるかもしれないということです。で、サプリメントとか薬の考え方は、それを飲み続けることが自分にとってどれぐらい負担なのか、負担でなければされればいいですが、お金や時間を使ってするほどの効果はないというふうに考えています。ですのでそれよりは道具にお金をかけていただきたい。 iPad 持つ、あるいは iPhone で使うという、そういう時間とお金はそちらに振り向けていただきたいというのが我々の願いです。 それから受診が10年ぐらい前なのですが、対象者に入っていますか。ですね、すいません、これはアイセンターできてからなので、まだ3年ぐらいですから、カルテも中央市民病院残っており、10年以上になるとちょっと難しいですが、残ってるとは思いますが、今一度アイセンターには来ていただく方がいいかもしれません。それから10年ぐらいまでに前に遺伝子検査をしていただいたときは不明だった。あ、そうですね、これは先ほど言いましたように、今検出率がだいぶ上がっておりますので、再度来ていただくと判明する可能性はあると思います。それから黄斑底形成の場合、黄斑底形成はさっき の交際の底形成と同じリンクしているというか、同じ網膜でいうと同じ状況なんですけれども、黄斑底形成の場合は子どもの時から、黄斑部がきちんとできてなくて視力が上がらないので、脳の方がですね、もうそういう対応になっています。ですのでこの場合は、網膜に移植しても脳の方が受け取らないので、あまり視力の向上というのは難しいというふうに考えています。で、赤ちゃんの場合はまた別で、赤ちゃんの場合は将来的にですけど、まだもちろん子どもにはできないんですが、黄斑底形成が分かった時に移植すれば脳の発達というのにも影響あるかもなというふうに思っています。あとクリスタリン網膜症で視野欠損と野毛がある場合、上皮細胞移植と肝体細胞移植の両方が必要になるのでしょうか。そうですね、クリスタリン網膜症は、状況によって違います。でクリスタリン網膜症でまだ視細胞が残っている場合は、これは網膜色素上皮だけで、それをレスキュー維持することができると考えています。ですので戻すことは難しいのですが、維持する、悪くしないという意味ではクリスタリン網膜症は十分色素上皮だけでも何らかの価値はある治療になっていくんじゃないかと期待しています。で、もちろん視細胞がなくなった場合は、なくなっている場所とかなくなってしまっている場合は両方の複合シートですね、色素上皮と視細胞の複合シートの移植が必要になります。で多くの方は実はその複合シートが必要な状況なんですが、それはまだ2年後以降ですね、臨床研究をプランはしております。はい、それと円錐角膜と白内障を合併している、これに関しては、網膜がどうかですけれども、これはレーベルの場合なんかは円錐角膜と白内障も合併している方が多いです。でそうですね、白内障はまあ治療するとして、円錐角膜は置いといてままで、ただ網膜の状況によりますね。これも網膜の状況によっては視細胞の移植が少し視力を向上させる可能性もあるとは思います。はい、で視細胞が減ってない状況ですと、それはもう網膜の移植しても変わらない、円錐角膜と白内障が原因の視力低下であるということになります。それからバルプロ酸の効果を調べる研究があった。あ、これもよくご存知でありがとうございます。でバルプロ酸の効果というのは、もう少し私たち臨床研究それをしまして、はっきりとした効果が残念ながら出てはおりませんが、何人かの方は飲んでる間にやはり、コントラストが良くなったというのがあって、飲むのやめるとコントラスト悪くなったという方はいらっしゃいますという、ただそれは非常に弱いエビデンスなので効くという判定は医学的にはできないという状況です。でただ希望される方には飲んでいただく場合もあって、バルプロ酸というのは転換のお薬でもうすでに市販されている薬ですので、副作用フラフラするとかちょっとありますけれども、そういうのを飲んでくださっている方もいらっしゃいます。でバルプロ酸に関しては視細胞移植の後にさっきのシナプスを作るところでちょっと効果が出ないかなとか、そういうのも考えていますので、細胞移植プラス薬というのはまだ今後の研究になりますが、可能性としてはあるかなというふうに思っています。はい、
高橋先生ありがとうございます。たくさん質問を答えていただいてるんですけれども、受付これぐらいにして、いただいている質問があと2つ、それと手を挙げてくださってた鎌野さん、三浦さんの質問までお答えいただきたいんですけど、いいでしょうか。
はい、私は結構です。
はい、はい、じゃあいただいている質問 を、私読み上げますね。その間に、鎌野さん、三浦さん、チャットを外す準備をしといてください。いただいている質問が、北海道大学では臨床研究はできないですかという質問をいただいてます。
はい、今のところはもう、神戸だけです。で、いくつかの大学に徐々に1年後とか、増やしていきたいというふうに考えておりますが、今のところ北海道の大学は入っていない状況です。
はい、もう一つが、スターガルト病の場合は、どんなタイミングで受診するのが良いですかっていうのが。
それさっき答えました。
じゃあ同じですね。すいません、失礼しました。
受診自体はもういつでもしていただければと。それは加齢黄斑変性とは別ですということで、加齢黄斑変性はかなりもうとにかく治療をしっかり注射の治療をしてくださいということですね。はい。
はい。では次、鎌野さん。今、ミュートの解除を求めたんですけど、入ってできますかね？ダメですかね？じゃあ、三浦さん先に行けますか？手を挙げてくださってた三浦さん。
はい。はいはい、私は、色変の、まあ、類縁疾患と言われている、コロイデレミアの診断を受けてるんですけれども、この疾患についての、まあ、臨床研究やら、この治療の見込みやら、もし分かれば教えてください。
は
い
は
い、
そうですね。コロイデレミアは、色素上皮よりもう一つ裏側の血管の層が、萎縮していくような病気なんですが、実は遺伝子治療というのが世界でちょっと始まっています。で、まあ、それもさっき言いましたように早期の方は遺伝子治療が対象になってくるというふうに思います。で、進んだ方にはその視細胞移植というのは可能性はありますけれども、ただもう一つ違う場所が根本原因ですので、はい、細胞移植だけではなかなか難しい可能性もあります。うん、やってみないとわからないというところです、はい。で、今回の対象としてはですので、その次かなというふうには思っています。
なるほど。はい。研究は進めていただけてるんですかね。
遺伝子治療に関しては治験というもう臨床が始まっているところですし、もちろん、はい、研究は進んでいるというところです。
はい。はい。そういうなんかチームもあるっていうふうに別の時、一度聞いたことあるんですけど、理研ですかね。神戸ですかね。
別のというのは、
別のオンラインミーティングに参加した時に、はい、コロイデレミアについて、
うん、私たちと同じチームだと思いますけども、で、遺伝子治療の治験というのが世界ではされていて、日本でももうすぐ実は入ってくるんですけど、ちょっと伸びているのと、あと、それは早期の方が対象なので、
なるほど、
かなり進んだ方は複合シートじゃないとやっぱり難しいと思います。
はい。はい。
視細胞と色素上皮の合わさったシートを、移植すると可能性があるかもという。
わかりました。はい、ありがとうございます。
最初に手を挙げてくださっていた鎌野さんだと思うんですけれども、ちょっと手が上がらないかな。じゃあ他いいですかね。今チャットの方にですね、IC ワーキングアワードの受賞式の参加申し込みのリンクを貼り付けております。もし興味ある方いらっしゃったら、まだ参加できますので、お申し込みをお願いします。ズームでやりますので、どこの方でもお気軽にご参加ください。
これですね。はい。
ありがとうございます。
28日、まさにこの週末の1時半から3時半で、ね、いろんな方の活躍をお聞きできるということですね。
はい、じゃあ皆さんも、どなたか言いましたか。じゃあこれ高井先生にはまた、講演会を第2弾、第3弾とお願いしたいということでお話ししてますんで、また皆さんとズームでお会いできるのを楽しみにしています。それまでにまた新 しいお話なんかも聞けるかもしれませんけれども、今回、このセミナーは、動画の公開というのは予定していませんが、また次回ご参加いただければと思います。で、また、ズームに参加が難しいと思ってらっしゃる方は、ネクストビジョンの取り組みの中で、そのズームができるような、やり方をお伝えする、そういう、コースも考えてますので、ぜひ皆さんにズームを使っていただいて、オンラインでつながっていただきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ちょっと時間が遅くなってしまったんですけれども、今日はどうも遅くまでありがとうございました。この後また、しつこいですが、ふるさと納税のスライドも、私も他出しておきますので、気が向いたらポチッと押してみてください。では皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
勉強になりました。
参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 どうもありがとうございました。
はい、どうも。
ありがとうございました。
まだまだ残ってくださっている方、ふるさと納税の QR コードをもう全面に出してます。どこに QR コードがわからないという方も、画面に向かってかざしてもらったら、必ず取れると思います。
もう何なの